今日の御言葉の1、ちょっと待ってください。3章です。3章の10節を書いておりますけども、非常に長いので、ね、途中で書きたいと思います。3章の1節から、準備されているように、もう少しでやりたいと思います。それでは、ご一緒にお読みしましょう。ヨハネの福音書3章の1節です。
さて、ファリサイ人の中に聞くことで求める人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとだと、だが同志であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるここのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。
逃げるのは言った。人は同年になっていて
苦労にしてもらえることができるのですか。もう一度母の胎に入ってもらえることができましょうか。イエスは答えられた。誠にあなたに言っています。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。
水によった。
とにかくですね、多くの人々が自分がどこから来て、どこに、何のために来、どこに行こうか、そのことをですね、全然見ておりません。ただ一時的な快楽に終始して生活をしています。このような人々に永遠の喜びというものはありません。彼らは真実の自分の姿を忘れ、霊が真の状態で生かされておるんです。しかし、イエス・キリストを心の中に受け入れた私たちは、死んでいた霊が生き返って、私たちは神様の子供となり、永遠の喜びと、そして永遠の希望の中に私たちは生かされています。神様はその御子イエス・キリストを、肉を裂いて血を流して、私たちの救いの大きな恵みとして、十字架として与えてくれています。この神様の下さった、神の子供たちの生まれ変わった出来事は、この聖書に書いてある新生と呼ばれることであります。今日はこの新生について、私たちはどれにして新生すべきであるかを学んでいきたいと思います。この聖書の御言葉に入りますが、ある晩のことでありましたが、ユダヤ人の指導者でありましたニコデモがイエス様を、夜ですね、訪ねてきました。彼はパリサイ人で、しかも止めるもので、その当時も権力者の一人であります。イエス様はもう彼がイスラエルの指導者であると呼ばれたように、経験が徳の高い人であったようであります。しかし彼は彼の中に、心の中に、永遠の喜びというものを持っていませんでした。彼は人の良すぎて、一人の中にイエスを訪ねてきたのであります。この御言葉に、イエス様はこのようにおっしゃいました。誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。また同じように5節に、誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。アダムの子孫であります私たちは、自分の能力で生きることも、救うこともできないということを言っています。人は神様の超自然的な力によって新しく生まれ変わっていただけなければならないということを言っているんです。この生まれ変わる新生というのは、アダム・エヴァの堕落の後、人類を支配している死の力を取り除いて新しい命に生まれ変わるということです。さらにイエス様のキリストの復活の命を受けて、内側に内的に変化する、それが新生であるんです。第一番目ですね、私たちはこの神聖に関して、間違った知識を持っており、そして努力をすれば私たちも神聖するかのように考えているんです。イエス様は私たちに良い模範を示されたので、ですからこれに私たちも従うべきだ。そしてその良い模範に従っていけば必ず神聖できるんじゃないだろうか。この良い模範を積み重ねることによって自分自身を変えることができるのだろうか、そのように私たちは考えております。ですから善行を私たちと積み重ねて、そして神聖に近づこうとするんです。確かにイエス様は良い模範を示したので、これに従うんだ、私たちに命じていらっしゃいます。 ロマ人の手紙の15章の5節に、どうか忍耐の励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいますようにと書いてあります。パウロはイエス様が良い模範を示された人と同じように同じ気持ちになれば、気持ちになってですね、その良い模範に従うべきだと私たちに問っていただきます。第1コリントの10章の1節の中にも、私がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習ってください。このようにですね、私たちはキリストのイエス様の良い模範に従うべき、そしてその心に、心を持つべくそのような生活をしております。でもそれがイコール神聖新しく生まれ変わるということにつながるわけではないんですね。確かに力を下さるように神様に私たちは祈り、そして力をいただいて、そして良い模範を私たちはこのように示してまいります。でも神様の力が注がれた時もいいけれども、何もその応答がなくて力が注がれずに私たちは大失敗をしてしまうことがあるんですね。ですから良い模範や人間的な努力や模範によってはですね、私たちは本当の意味によっては申請することができないということなんですね。この問題に答えるとき聖書は私たちに良い回答を与えています。それはイエス・キリストは私たちの命である、私たちの命そのものであるという真理があります。イエス様のキリストのですね、命が私たちのうちにあるならば、私たちはイエス様に容易にならんことができるんです。私たちの時間にキリストの命があれば、当然私たちの魂も霊魂も完全にキリストのものであり、私たちの肉体的な行動もですね、全て神様に捉えられたように私はできないはずであります。ですから、もし私たちが表側の、肉の行いによって良い模範を示すのではなくて、私たちの内側にあるキリストの命によって助けられて良い模範を示すならば、それは本当に意味において私たちが申請したということができるんですね。このテキストの手紙の3章の4節に、私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。と書いてます。ケリトの一章の21節には、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた栄光です。ですから、私たちが勝利ある生活をするということはですね、イコール、キリストの命を私たちは得て、それを実践するということであります。キリストの命に預かることによって初めて私たちは良い技をすることができるんです。ですから、イエス様の復活の命を持っていない、そしてそれを体験していないクリスチャンがいくら努力をしたとしても、罪を継続する力もありませんし、その罪によって私たちは生まれてしまいます。忍耐する力もありませんし、腹を立てて心の平和を私たちは取り逃してしまいます。愛さなければならないのにもかかわらず、うちに愛する力はなくて、そう憎しみは内心のですね、心は本当に荒んでいるんですね。このように、クリスチャンであればあろうとすればするほど、私たちは全てのことが重荷となって疲れ果ててしまう。人間の力でする、人間の努力によってする善行はですね、私たちに重荷となり、私たちを疲れさせてしまうんです。でもイエス様の命が私たちのうちにあるならば、神聖しているならば、私たちは力を止めることなく、私たちは自然に全ての良いことを話していくことができるんです。ですから、クリスチャンになりましたら、一つ考えなければならないのは、イエス様を信じたのは私たちでなく、私たちが信じさせていただいた。そして信仰生活しているのは私たちが生きているのではなく、私たちの内側にキリストの命があって生かされているんだ。イエス様の良い模範に習うことは、私たちは自分の力ではなく私たちの内側から自然に命の現れとしてそれをさせていただいているんだと、このことを私たちは命だとしていかなければなりません。第2番目に元に戻りまして、このニコデモの状況を見ます。ニコデモという人はユダヤ人の指導者であったということですから、彼は地獄であったと考えられます。 そしてパリサイ人であったということもありますので、宗教的には熱心な人であったと思います。またニコデモはイスラエルの教師であることもイエス様もおっしゃいましたので、多分彼はですね、学生であっただろうと思われるんですね。これにニコデモは士族であり、神に熱心な人であり、学ぶことに対して学者的なそのような考えを持っている人であります。この世の属する人々の中で、もし神の国を手にすることは、神の国を見ることができるなのかですね、最も優秀な人として、この人はそれを実現させたことであろうと思うんですね。でも、ニコデモは神の国に入れるどころか、その少しだけの、少しの平安の欠片を彼は持ち合わせてしてなかったんですね。彼にとって必要なことは、人間的な能力や、そしてその立場や、そして努力ではなくて、イエス・キリストの出会い、神様の命によって新しく生まれる、変わることであったんですね。ですから、イエス様は、神の国を見ようとするならば、水と御霊によって新しく生まれ変わらなければならない、このように私たちに、この御言葉にイエス様はおっしゃいました。同じように、私たちも同じように、それに生きていらっしゃる。ですから宗教というのは、私たちはキリスト教では宗教ではなく、これは神様の命の命の宗教、命の宗教だと考えてもいいと思います。イエス様の命によって私たちは新しく作り変えられて、初めて私たちは申請して神様の技がすることができるということです。どんなに知恵のある道徳的な善行を積んだ人であろうとも、申請することができないということなんですね。ですから私たちが申請してということはですね、これは神様の目から見たらですね、奇跡的なことであろうと思います。私たちがイエス様を信じることなど、最初からですね、できない存在でありましたが、神様によって信じさせていただいているということなんですね。では、第3番目に、どうすれば、申請を体験することができるのか、すぐに申請することができるのか、というわけです。最初の、ヨハネの3章の14節と15節を見ますときに、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまだあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって、永遠の命を持つためです。神様に、反抗したですね、一人の神が燃える蛇によって次から次と命を奪われてしまいました。神様の裁きが起こりました。その時モーセに人々が頼んでですね、どうしてこの状況を私たちは逃れて、この逃れることができるのでしょうかと言った時に、神様から知恵が与えられてモーセに、聖像の蛇をこの空中高く竿の先端につけて、この高く上げなさい。そしてそれを見上げた者はみんなその燃える蛇からの災難にから助けられると癒されるというためのおっしゃいました。その時に人々は、それは不可能だ。例えば神聖も母の胎の中に入って生まれ変わることなどできるものでしょうかとニコデモは言いましたように、これは不可能だ。年を取っているものが二度と再び生まれ変わることはできない、これは不可能だ。でも15節に人々は見上げることは見上げて、私の人生にそういうことが起こるなんて信じることができない、それは見上げることは困難だと言ったんですけども、見上げた人は命を得て助けられて救われることができたんですね。同じようにモーセがアラノで蛇をあげたように人の子もまたあげられなければなりません。イエス・キリストが十字架にかけられて、その天と地の間に高くあげられて、そしてイエスを見上げてイエスを信じる者が皆永遠の命を持つことができたんですね。ですからイエス様を十字架の上で死にかけているイエス様を見上げて信じることは、どうして命に預かることであるか、そのことはありえないことだし、それは理解できないことだろうとしていると思います。でもそれを、信じて、その言われたことをそのまま信じて受け入れるものが神様の命に預かることができるんです。ですから私たちはモーセが蛇を空中高く上げたように、私たちもイエス様の十字架を見上げるだけで イエス様の十字架を受け入れ信じるだけで永遠の命をこの聖書の約束を完全にいただくことができるんですね。ですからイエス様の十字架が私たちを神聖をもたらす唯一の、この手段であります。私たちが新しく生まれ変わる神聖の手段として神様がこの地上に与えてくださったのはイエス様の十字架のみにしか、のみしかないんですね。ですから私たちはイエス様の十字架を信じなければなりません。ローマ人の手紙の6章の6節を見ますときに、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれから罪の奴隷と、ね、なくなるためであることを私たちは知っています。イエス様の十字架を見上げて信じるときに、私の古い人はその十字架によって完全に滅ぼされる。そして私の古い人は滅ぼされたと同時に、私は古い人から解放されて新しい人に、生まれ変わることができる。これはですね、十字架に秘められた素晴らしい神様の恵みであります。ですから私たちは十字架を信じることを熱心にしなければなりません。イエス様の十字架を見上げることを熱心にするときに、神様からの命をいただき力を受けて、私たちはイエス様のおっしゃる良い模範を実践することができるんです。どんな人でも愛しなさいと言います。隣人を愛することは言われてきたけど、あなたを憎む者を愛しなさい、なかなか私たち人間的には愛することはできないと思います。自分に無事を打つ者をですね、この苦楽する者をですね、祈ってやれ、祝福の祈りをさせてやれ、しなさいと聖書は書いてある。こんなことはですね、聖書に書いてあるけども、私たち人間の、この常識から考えてすることはありえないことらしい。それは私たちがすることはできない。確かに古い人は、アダムの子孫である人間の古い人はですね、それはできないかもしれない。でもイエス様を信じ、イエス様の命を得ている私たちは、憎むべきものに対しても愛を注ぐことができるんです。どんな人に対しても私たちは許しを与えることができるんです。新しい人に変えられているので、私たちは新しい人生、新しいことをすることができるんです。ですから、イエス様の十字架を見上げたときに、そこから流れて下るキリストの命によって私たちは新しくなります。地上の生活として苦しいことがあったとしても、その場所でイエス様の十字架を見上げるときに、イエス様にお便りにするときに、神様から力をいただいて、その現実を乗り越えることができるんです。これが、できる、新しく申請する私たちの手段、すべき手段で、死というのはイエス様の十字架の手話ですね。どういうことでしょう。イエス様が十字架の上で弱くなり、さらに弱さが極力弱くなり死んでしまうということです。ですから、イエス様が 弱まって死んでしまった、死んで後に3日目に十字架の死の後にイエス様はよみがえられた。私たちもイエス様を信じるときに、ますます弱く、どんな出来事も本当に不可能と思えるぐらいに、ますます弱く、肉の力が弱まった、後にその極度に達したときに、私たちは神様によって、その死んだ状況から私たちは生み出ることができるんです。ですから、問題があって、私たちが弱らされる。もう頭を考えて、もう逃げ出したいような状況になることは、もうどんどんどんどんですね、それは極端、それがですね、どんどん極度にそれがですね、集約されていくと、私たちは完全にそこから、その状況で完全に自分自身を失った、その瞬間に、神様の力が私たちに注がれて、私たちはそこから蘇って、新しい力に蘇って、私たちは立ち上がっていくことができる。ですから人間の常識と神様の常識は、これは絶対逆転するものになります。ロマ書の6章の中で、パウロが、私は死体という善にしないで、私の中に悪という力があって、私を取り込みしている、したくない悪をして善なる私をしたくない悪の中に引っ込む、その罪というものがある。このようにパウロが悩んでいます。 でもパウロはですね、どんどんどんどんその苦しみの中に入っていくけども、そしてその罪の中に、この悪をしていくんですけども、それがとことんまで、その抵抗できない自分の弱さを知り、徹底的に自分自身の惨めさを知ったときに、神様が発生の手としてローマ書の7章の6章の後半から7章の7章8章として神様が手を差し伸べてくださいます。私たちが生きているときにはですね、神様は私たちに手を下すことができない。でも私たちが完全に死に切っているならば、神様は私たちに手を貸して、私たちを に助けを与えてくださることはできるんです。ですから、ガラティアの2章の20節の中にありますように、私は生きているのではありません。私はキリストと共に十字架に付けられました。もはや私は生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですと、このようにですね、パウロはですね、この御言葉を私たちに残しているんですね。ですから、自分が生きている自分の力で何かをしようとするときに、神様は私たちに何の力も与えることはできないし、私たちも新しいことを実現させることはできない。でも、私はやってみたけども、それはダメだった。で、聖書に書いてあるように、この全てのことは不可能だと思えることも可能だということを信じてやってみた。しかし、それもできない。なんと私は、なんと惨めな人間、なんと惨めな人間がクリスチャンだろうかと思って、そして神様の前に自らの罪を背負って、この出るときに神様は私たちを新しく作り変えて力を与えてくださるというんですね。ですから、人を愛することは非常に難しいものですけども、神様にあるならば大変しいことです。そして、問題に対処することは非常に私たちは能力のいることですから難しいことですけども、神様を信じる私たちにとっては、それは神の力によって大変しいことです。このことをですね、早く私たちは悟り、それを知ることによって、本当に神様の願われる素晴らしい人生を歩むことができるんです。今日のヨハネの三十七章に書いてあるニコデモはですね、イエス様に言われたときにびっくりしたと思います。私はどうしてこの老年になっていて、歯の体の中から新しく生まれ変わることができるのでしょう。でも、水と御霊によってあなたは生まれ変わらなければならない。イエス様を信じることによって水の洗礼を受けることと、それからのうちに聖霊様のよって霊的にいつもいつも私たちがこの洗礼を受けること、新たに私たちが思いを変えられることによって、それが実現する。その最初の入り口はですね、イエス様の十字架を信じることだと、このイエス様をおっしゃいました。私たちの信仰生活を上において、最初ですね、イエス様を信じたときに、難しいなと思いました。洗礼を受ける前でありましたけれども、聖書をじっくり読んでみたら、人間ができる能力を超えたことを神は私たち人間に、クリスチャンに求めた人間に求めているから、到底これは難しくて、イエス様を信じることはできないんじゃないかなと思います。でも、その時にもう一つの考えがありまして、救われたい、聖書に書いてあるそのことは人間的にはできないけども、これができてまともな人間であるというならば、これができて本当に救われた、人間は救いを得たというならば、救われたいと思うよ。ですから、最初ですね、洗礼を受けたのは、受けたとき、絆の料理で受けましたけども、もう前日まで悩んでいました、ね、聖書の御言葉は難しすぎる、あまりにも理想が高すぎる、神様が私たち人間に持っていらっしゃる計画はもうものすごく人間的には絶対にはそれが不可能、実現不可能だ。でも救われたい、 救われて、もうそれがですね、もう前の日はですね、もう葛藤してましたね。もっとどうしたらいいんだろうか、このまま騙されて、神様に騙されたと思って、洗礼を受けるべきでやろうか、もういろいろ考えてですね、もう、救われたいという願いがですね、不可能だという願いを晴れたに超えておりましたので、神様がそのように、洗礼を受けようというならば、神様に騙されたと思って、洗礼を受けようと強く決心して、その日ですね、洗礼の日にですね、臨んだわけです。そして洗礼を受けたその瞬間に、洗礼を受けて水から上がった瞬間ですけども、直接会うことはなかったんですけども、自分の心の奥底で私の心がこれでよかったというすごい平和がついて、そして洗礼を終えたんですね。でもこれからはクリスチャンとして厳しい道を歩まなければならないな、広いもんじゃなくて狭いもんをですね、自ら選んで歩まなければ大変な人生だな。しかし神様に全てを委ねて、そしてこの世の富やこの世の生まれを全部投げ捨てて、もうそういうものがいらないから神様に従っていくことを決心していたんだから、それでいいということで洗礼を受けて、それからですね、すぐに就職、1年の就職をしたんですけども、その時に世の中の仕事とですね、神様の願われる導かれる仕事というのはなかなか一致しないですね。自分の願っている世の中の仕事はこういう仕事をしたい。でも神様の願っていらっしゃることをですね、祈ればこっちの方だというのは確信です。比べてですね、いろいろ考えました。将来のことを考えて、10年先のことを考えて、20年先のことを考えて、家庭生活をして、そして年いった時に自分の道を歩んでる方がやっぱり神様の導きよりもね、その方がいいんじゃないかなと思いながら、でもいろいろ考えてね、どっちを選んだらいいんだろうかと考えた時に、その時にそう思ったのは、自分はクリスチャンになってるんだから、神様の御心に従う道を歩む方がこれが正道だから、こっちを選ぼうということで、こっちを選んだ。でこっちを選んだ時に、自分としては苦難の道だと思われた。苦難の道ね、本当に苦難の道や。彼は苦難の道やろうな、自分の、で、まあ入ったんですね。苦難の道でしょ、確かに。自分のプライドがなくなる。自分のプライドを捨てなければ、その仕事を続けることができない。で、ちっちゃなプライドね、まあ、母親はいつもね、あなたはね、もう大学まで行ったんだから、僕で留学のこともあるんだから、もうその時は高校生の人が大部分たくさん、社会の 70% 占めてた時代だから、30% が大変だから、あなたの人生はこれで安心やねというふうに言われましたね。で、ちっぽけのそのプライドを捨てなければなりません。で、その内容はですね、私に与えられた、同僚というのは、83歳のおばあさんと、それからもう一つ65、67歳ぐらいのおじいさんと、40代の男性の2人を与えられて、同僚として働かなければならない。なぜまだ私は毎日ですね、このおばあさんの下で働かなければならないか、というところで、プライドを捨てなければならない。それから、自分の将来をですね、捨てなければならない。この ちっぽけな会社でずっと永遠に住む、この仕事をしなければならないとか、もうそれを考えたら最初は苦しみがありましたけども、一つ考えたことはいい、まあ、私の長い人生で一人でもイエス様にこの救度で導くことができるならば、それは幸いなことになります。永遠の命を人にお伝えすることが一人でもできるならば、それは私にとっては勝利ある人生じゃないかと、それに示されたときに、あ、そうだ、私の人生は神様に委ねたんだから、そしてそのどんなところに使わされたの、それを満足しなければならない。ついていつも喜び返ってない全てのことを感謝せよ。そういう気持ちが過ぎてですね、もう断食はするし、聖書はよく読みし、で教会行きましょうって言ってですね、礼拝後にも教会に行って、神様にお祈りをする、そういう何ていうかとずっと続いてたんですね。 それでだんだんそういうふうに考えて自分なんかそういう人間的なサタンのですね、サタンじゃないアダムの古い性質が全部神様によって奪われて取り除かれたその瞬間にある頂点に達した時に神様がその場所から取り出して違う場所に少し前から聖書で出ますとこういう見事なんです、あなたは良い墓地ならば良いところに置きたんだ。そして聖書の中でありますように、水を清めるためにお酒を提供するときに器から器、あなたは器から器へと移されてその先ほどに清い器に清めることをされているという見事があって、そして突然神様が来てあなたの人生を取り上げて違うところに本当かれ、いい計りだろう、いいところに置かれるだろう、神様の御心のところに置かれるだろうという見事がずっとその最後の方にやってきまして、ね、それはどういう意味か分からなかったんですけども、その場所から急激に神様の働きへと導かれていくんです。ですからその時に思ったことは、神様が働きに入ったその時に学生時代に学んだ技術が役に立ちました。そして仕事に出た技術が役に立ちました。それから学生時代に学んだ学問が役に立ちました。すべてのことが全部ですね、相まってですね、それが完成して完成されたような感じで導かれていくんですね。ですから神様に従うことは世の中の仕事をするよりも有意義であることがその時に知ったんです。でもこのまま献身していくならば、それはそこそこの生活をしなければならないなという気持ちがあります。で、その気持ちに対して今度はですね、献身させられた。教会がなくて、教団がなくて、単独で献身に導かれて、神様の言葉が来てですね、献身に導かれた時に、セルフサポートというか、自分自身でサポートしなければ、神学に入れない状況で神学に入りました。ところが、そういう状況が入りましたから、今度は、ね、生活費が大変、生活がめちゃくちゃ大変。もう体力も全然なくて、バイトしてましたけども、その時に、もうですね、仕事で営業で出かけます、バイトで出かけます、そして営業で出かけたその瞬間に、西の宮の辺で、このクラブの下で眠ってしまって、あと2時間ぐらい寝てたということがあって、教会で、信仰生活をしていた。まあ、そういうような状況の中にあったらですね、本当はもう金銭に対する欲望というのか、自分の生活に対するその執着心を全部その時に取られて、もうですね、家族も家庭ももう自分自身も全部投げ出したのを全く神様にしない。今から元に戻ることはできないし、エジプトに下ることもできないので、もうこのままもう突進して生き抜くということで、信仰生活を送ったんですね。そうしましたら、もう一日から次とですね、人がですね、与えられて、より悪面で恵みが与えられて、そして豊かな人生と導かれて、今日まで、導かれていきました。これにして、自分の肉が勝てるときには、神様は力を注ぐことができない。で祈れ神様に信頼して祈っているならば、モーセ祈ればイスラエル勝ち、モーセ手を下げればアマレク勝ちという状況がずっと続いて、今日までになっているんですね。ですから自分の中にですね、私が生きているのは、キリストが生きているのは、自分に強く示して自分自身に強く言い聞かさなければならないと思います。私たちは生きているようだけども、私たちの根底にはキリストの命があって、キリストの命によって私は生かされているんだ。キリストの命がなければ私は死んだに、当然というような死んだものと当然の人間なんだ。そういうふうにですね、私たちはいつも意識しなければならないと思うんですね。何を考えても、キリストの命によって私たちは物事を捉えて考えているんです。どんな努力をしたとしても、キリストの命が私たちの魂に働きかけて、良いことを私たちへ導いてくださっているんです。ですから、私たちは早く私たちの内側にキリストの命があって、この命が私の宝であり、私の人生の全ての全てであるということを早く認識して、その中に全てを委ねる、それの決心をしなければなりません。古い命はもうすでにないんです。 私たちは古い命によって生きているのに、キリストの命によって今も生きているんです。ですから、考えること、思うことは全て聖書的であり、そしてイエス様の願われることを私たちは考えていかなければならないですね。私は、キリストと共に十字架に捨てられた。もはや私は生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですと。そして義務にあって生きているのはキリストのために私たちは生かされているんだ、このことをですね、強く認識して、私たちは生きておられるんで、そしてそのことをするならばニコデモのように不安になることもないし、確信がないというふうに不安になることもないし、神の国を見ることができないと言って、祝福を見ることができないと言って、私たちは不安になることもないんです。お願いです。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。神様、あなたは私たちと共にいてくださって、私たちはもはやキリストによって生かされているということを確信させてくださっていることを感謝いたします。どうぞ、どんな出来事でも、神様、私が考える、私が悩むのではなく、イエス様が悩み、イエス様が考えて決断してくださるということを受け入れさせてくださるようにお願いいたします。どうぞ私たちは弱いものですけども、イエス様によって大胆に物事を遂行することができることを感謝します。神様、あなたが、たとえ私たちが、二の足を踏んで失敗したとしても、必ずやそこから素晴らしい祝福を、醸し出してくださる、そこから生み出してくださることを感謝します。イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。